皆さんこんにちは、宮脇渉です。本日も宮脇渉秘密基地ということで、お話していきたいと思いますがですね、本日はですね、僕が一番ちょっと楽しみにしているちょっとご質問の質問箱からツイッターに返した、ご意見に対してですね、返信があったやつに対してお話をしたいんですけども、宮脇さんが一番今興味あることは何ですかっていうので、僕は 5G と答えたんですね。そしたら、このような意見いただきました。私も 5G に今一番注目してて興味あるので一緒で嬉しいです。どんな時代になるんでしょうね。 6G が整うのも20年後と言われてますし、 SF の世界が現実に、渉さんがホログラムで目の前に出てきて喋り出す時はすぐ来るんでしょうね。 5G、6G がワクワクすぎてそれだけで胸がいっぱいになってしまうけども、その時代に自分が何ができるのか考えると楽しみで仕方がないです。新しいサービス、新しいエンターテインメントを提供する側になってみたくて日々考えています。渉さんの声がとにかく好きなので、渉さんの声の AI ロボットがまず欲しいです。渉さんはどんな世界を期待しますか？ということなんですけどもね。ありがとうございます。この話ね、めちゃくちゃしたかったんですよ。5G に対してね、皆さんがどのぐらいのこう、なんだろう、興味だったり感触を感じてるかっていうのは多分ね、結構まだ低いですね。僕いろんな人とお話しするんですけども、先日東京ゲームショーの方にですね、ご招待いただきまして、ドコモさんがね、5G を導入しながらやってたんですけども、で、ちょっとドコモのお知り合いの方にですね、やっくんやってみるみたいな感じで言われて、この速度、接続、要はね、2つです。5G の、素晴らしいとこ、速度と容量が上がるところですね。速度と容量です。速度がね、4G の100倍だったかな。多分100倍。要は、つながる速度が100倍速くなるっていうんですね。容量が 5G の1000倍だったかな。確か1000倍だと思います。これつまり何ができるかってことなんですね。何ができるかってことなんですけども、あとまあ低遅延っていうのもあるんですよ。遅延ってあるじゃないですか。遅れたりすることがあるんですけども、これがもうなくなるということなんですけども、つまりですね、今ね、あらゆるものがインターネットに接続されています。例えば、まあ自動運転とかも聞くでしょう。自動運転。で、まあ家電にもこれも接続されますね。家電にインターネットが接続される。で今、僕の知り合いのオフィスとかもそうなんですけども、ドアロックももう今インターネットで接続して、誰が入室したとか、どのように開くみたいなシステムがあります。このようなものが、要はいろんなもの、LOT って言うんですけども、インターネットに、いろんなものが、インターネット、LOT×5G でいろんなものに、がインターネット化する、ネット化していくということですね。接続されていくということなんですけども。まあ、これ、大きな分かりやすい点で言うとですね、一つは、あれです。あれですね、災害の時ですね。災害の救助の時に、要は、遠隔操作、原発、分かりやすく言うと原発が爆発した時に、どのような状況になっているかって人間が言っていたわけですね。これが、ドローンで飛ばせるわけです。で、従来のドローンだと、飛んで、なんかこう写真撮ったり動画をねちょっと撮るぐらいだったんですけども、これがもう 5G になると映像データとか測定データをリアルタイムで伝送できるようになりますね。これがまずすごく大きいと。でまあ要は日本はそう地震だったりたくさんの災害に見舞われてるんですけども、この時にすごく活躍するであろうという素晴らしい 5G でございます。あとね、配送とかもできますね。皆さん食料とかをね、車でバーって持って行って、で、危ない地域に入って行ったりもしてたと思うんですけども、この、食料だったりいろんなものの配送もドローンでできるようになります。要は人がいらなくなるってことです。もう一つはですね、工事現場とかもですね、もう、オフィスからできるっていうことですね。オフィスじゃないかもしれないけど、司令室みたいなところから、喋るカーを動かしたりとかですね。要は、撤去作業とかもできるわけです。原発で爆発した地域の除去とかもできるということですね。これが、 こういうまずね、日本が抱えている大きな問題をいきなりちょっと解決する手法としてこうもう大きく期待されているわけなんですけども、なんだろうね、あとはね何があるかな、まあ自動運転なんかいうのはもう皆さん多分耳にしてると思いますが、4G でね一回テストがありましたね、去年確かテストがあった時に、自動運転の安全レベルっていうのがあります。0から5ぐらいまであるんですけども、 4G で、レベル4までの安全が無人で出た、検証されたわけなんですけども、これが5G になると、レベル5になるよねっていう、5を超えるんじゃないかとも言われてるんですけども、いよいよ人間が運転しない未来の、未来像というのがねこう明確になってくるわけですね。もう一つはですね、ちょっとドラマチックなことを言うと、まあ、ドラマチックじゃないんですもん、もはや、分身のロボットとかアバターがね、動かせるようになります、遠隔操作で。これもさっき言った、絵が多いですね、その自分が身につけているものを動かすと遠隔でロボットを動かせて、でそこにいる感覚とかを体験もできるようになります。どうやってやるんだっていう話なんですけども、ヘッドマウントディスプレイっていうものがあって、要はグローブとかつけてこう感覚が分かるようになるんですね。つまり、もう今までパワースーツとかで自分が着てたんですけども、これ着る必要がなくなっちゃうよねってことです。新しいものが生まれるということは古いものが、淘汰されていくので、もちろんこれからお仕事がなくなる方がたくさん増えます。農業なんて、もうね、一番日本の根本的なね農耕民族だとか言われてますけども、まあそもそもは農耕民族じゃないんですけども、この農業が要はもう全部 AI でできちゃうということですね。無人でできちゃう。で、その点検とか、分析とか、まあ、検知とか、そういうものも全部 AI でできてしまう時代が来るということです。人が、人一人が、こうなんだ、まあ、小手先のお仕事が本当に減っていくと思いますね。これまでの日本の、なんだ、本当に小手先で工場でやっているおばちゃんとかをねこうこまごまやってるものが全部 AI 化されていくんじゃないかと言われていて、ここ、10年ぐらいで多分お仕事というもの の概念がねだいぶ変わると思いますね。これが本当に時代が10年ですかね10年に一度変わると言われているこの5ジェネレーションのすごいポイントになります。もちろん素晴らしいメリットもあるんですけども、淘汰されていくものもたくさんあるということでですね、今自分がやってるお仕事が本当に AI ができないもんじゃないといけないよねっていう時代になってきて、これからの、お仕事ですか、お仕事だったりビジネスだったりいろんなもの、が見直されていく時代になるんじゃないかなという話になっておりますが、ね、まあワクワクするんですね、僕は。5G、次 6G にももう取り掛かってると思うんですけども、6G とか多分本当に子供の頃に考えてた未来がそろそろ本当に見れるんじゃないかと言われています。このご質問の方もですね、20年後と言ってますけど、多分もっと時短されると思いますね。多分20年と言いつつ10年で作り上げるんじゃないかと思っているので、考えるとこれは恐ろしい話です。本当に僕の子供の時って言ったらね、家の電話しかなかったですから。で、中学生でポケベル持ったりとか、ポケベルです、11って入れたらあになるんですね、12になったらいいなってね、41でたって、12でいいとか、あ、痛いとか、そういう風に、そういう風な時代だったんですけども、もはやもうこの自分が生きてる間にここまで進歩するかというすごいスピードなんです。つまりということは、自分はどういうことをしてないといけないよねってことが大事なんですけども、多分一般の方さほどね考えてないと思うんですよ。僕はたまたまちょっとお仕事とかでその話を詳しく聞く、方にいろいろ教えてもらって自分が興味あるので、うわーって調べてるんですけど、こっから先の本当に時代はいよいよ AI と、ね、都市伝説で 関さんとかも言われてますけども、リアルに自分にちょっと響いてくるよっていうことが増えてくると思うんで、まあ今ね、飲食店とかも本当に人がいないんですよ。働く人がいないという、これつまり、食券で住んでるってことですね。でこう食券もなくなります。もっともっ とシンプルになっていきますので、シリコンバレーかどっかの、ね、コンビニはもう無人の、コンビニがあって、ピピッと入ってで食料を取って出ればそのまま生産されているみたいな、こともやられてるんですけども、このような時代が近き未来訪れるということでですね、僕は非常に楽しみにしております。信じるか信じないかはあなた次第ですじゃないですけども、ここが一番僕はもうね、近年ワクワクしているところなので、皆さんも今一度もう一度ちょっと、5G だったりですね、このテレビのニュースだったり、ヤフーニュースでもいいですけども、ちょっと見ていただいて自分とり、ちょっとね、自分と向かい合ってみてはいかがでしょうかという話でございました。それでは本日は 5G の話をちょっと簡単に本当につまんでお話しさせていただきました。もっとね、めちゃくちゃ詳しいんで僕いろいろ話したいんですけども、またお話したいと思います。それでは本日もワクワクする一日をお過ごしください。三宅渡でした。